それでは本日のゲストをご紹介します。版画家の田主誠さんと舞鶴市文化振興課の野村光彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田主さんは舞鶴出身の版画家ということでね、こよなく舞鶴を愛していらっしゃるということなんですけれども、はい、田主さんの作品にもたくさんのね、舞鶴の風景が表現されていますよね、はい、もうちょっと近いですね、はい、でこの作品展ですね、はい、版画館、はい、田主誠心の旅、はい、版画館が現在舞鶴赤レンガパーク5号棟で開催中ということなんですけれども、はいはい、ね、作品のご紹介なんかもねお願いしたいなと思うんですが、
はい、そうですね、はい、今回で4回目なんですけども、毎回200点近く、展示いたしております。で、一つは舞鶴、美しい舞鶴を紹介したいということ、うん、それから私がですね、34歳まで舞鶴に生まれ育ったもんですから、その中でですね、具象よりもですね、その時は具象よりも抽象作品やっていました。で、抽象作品は三角形を主体にしてですね、舞鶴湾の毎日毎日舞鶴湾を見ていてですね、若い時にですね、はい、で私は海上自衛隊の事務職員だったんですけども、将来はどうなるのかなと思ってですね、いつも自転車で帰りしながらですね、舞鶴湾を見ていたんですね。そしたらその少しの風でもですね、波がですね、波模様がですね美しくてですね、じっと見てるというに、あ、波は三角形だと、で連続した三角形の幾何学的な作品ができないだろうかと、そういうことを思ったんですね。で、三角形はどういうようなものかというと、進行性があったり、あるいは方向性があったり、あるいは時間的なものがあり、そういうものを三角形を見ながら感じたんですね。で、ビジュアルの三角形、ビジュアル四角美を追求していこうと、三角形をモチーフにしてですね、はい、それでさ、もう、職場から帰ってきたらもう朝方までですね、三角形ばっかりいじっていたんですね。そういう若い、時代の生活が私の舞鶴での言うたら生きがいがあったんだと思うんですけどね。
このね、舞鶴で生まれ育ってすぐね海がそばにありますので ね、
そうなんですね、
その海の波を見て三角形に見えたと、
そうですね。
それでその三角形の中にはその方向性だったり進行性、あとは時間的なものを感じて、
そうですね、そうです、
その三角形で何か表現できないかなと、
そうですね、
いうことがこの版画にも現れて、
最初そうだったんですね。で、その作品がですね、若い時に、26歳の時に、毎日の現代日本美術展に入選しまして、そのどういうんですかね、京都府でも5人ぐらいだったと思うんですよね。で、その作品今も京都大学の人文科学研究所にずっと置いてありますね。
作品展、実は私も一昨日拝見させていただいたんですが、そのね、今お話にあった三角形シリーズが一番ね、なんか好きって思います。
あ、そうですか。いや、ありがとうございます。
版画っていうとね、私も小学校の時に図工の授業でやったりしたんですけど、木でね、こう彫刻刀で彫って、で黒いインクでこうピタッと押して、その白黒のイメージがどうしてもあったもんですから、田主さんの作品はすごくカラフルなんですよね。
そうですね、私の実家がですね、印刷業だったんですね。で、昔皆さん、今若い人は知らないだと思うんですけど、投射板ですね、俗にガリ板と言いましたですけども、小学5年の時にですね、父親がシルクスクリーンをですね、覚えてきましてですね、それを私の目の前で、実践してくれましたですね。
シルクスクリーンというのはどういうものなんでしょうか。
シルクスクリーンは絹ですね、まさにですね、
はい、
その絹にこう枠にこう貼ってありまして、投射板もそうなんですけど、はい、その中に、それを、どういうんですかね、貼るわけですね、裏の方からですね、貼って、それをインクに乗せて 貼ったところはもうあの、紙に映りませんから、その例えば、丸と書きます、三角と書きますね、
はい、
三角形を切り抜いてですね、それをペタリとあの絹の枠に貼りますね、はい、そして三角形だけのインクを載せる三角形が、うん、あの見えます、出来上がります、すったらできますね、うんうん、まあ、それはシルクスクリーンの、昔はグランド印刷と言ったんですね、
はい、
で今はもうあのナイロンとかテトロンとかメッシュの細かいものでですね、写真印刷というのができてですね、文字も刷れるようになっていました。 T シャツなんか昔はもう全部あのシルクスクリーンなんですね。看板も全部そうですね、あの広告、商業広告なんかにですね、全部シルクスクリーンを使って、ポスターもそうですけど、今はもっともっと便利になりましたですけどね、その初期のシルクスクリーンの初期のグランド印刷を父から習ったんですね、小学の5年で、おそらく日本で一番最年少の作家だったんじゃないですか、うん、遊び半分の作品でしたですけどね、それがずっと頭の中にあって、それならこのシルクスクリーンでカッティングにやってですね、三角形で、を表現できないだろうか、三角形で波をあのいろんなあのビジュアルのもの、特に波ですね、波の表現をできないだろうかということでですね、始めましたですね。
そのご両親が印刷業をされていた影響で、小さい頃からそういった
方法が、ね、父は、まあ、あの天才的なあのものを持っていましたし、はい、母は芸術心を持っていましたので、まあ、あの形はもう父で、心は、まあ、芸術の心は母から教わったんじゃないかなと思いますね。
本当に幼い頃からそういった芸術に親しむ、
ね、だお師匠さんとか、専門学校とか行ったわけじゃなくて、まあ、まさに両親からあの習ったと、自然に教わったということですね。
お師匠さんについたわけではなくて、
そうなんですね、
そしたらその、親の背中を見て独学と言いますか、
そうなんです、
で学ばれて、
そうなんです、
毎年200点ほどの作品を飾っていらっしゃるということなんですね、それではここで一度お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います、はいはい、時刻は3時19分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに版画家の田主誠さん、舞鶴市文化振興課の野村光彦さんにお越しいただいております。ということで、このね、田主さんの三角形の思いというのを前半でお伺いしたんですが、はい、このね、作品見て野村さんいかが感じますか？
そうですね、あの田主さんの作品はですね、まあ、あの三角形シリーズもですね、あの代表的な作品なんですけども、他にもあの舞鶴 の, あの風景を描いた作品も多く、
あ
の
そうですよね、
はい、あの制作されておりまして、
はい、
あの新聞にあの連載されておりました舞鶴百景ですかね、あの私たち の, あの普段目にしている舞鶴の風景をですね、あの鮮やかにあの版画で表現されてまして、うん、これ見たことある景色だなとかね、うん、あのそういうのがね、多くあの手掛けられておりまして、今回もあの点数は少ないんですけれども、あの作品を、ね、出していただいておりまして、あの中に牧山の砲台 の, あの絵とかですね、あの素晴らしい作品ございますので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思っております。
はい、この舞鶴百景シリーズ、今回の版画館では5点の展示があるんですかね。この先ほど、ね、お話にもあった牧山の砲台 の,、
はい、あれから、まあ、あの上野の、揚げ松明ですか、
揚げ
松明、それから、まあ、牧山の砲台、だけじゃなくて牧山公園ですか、砲台公園ですか、そ, す、ね
はい、
その作品も、
はい、あと赤レンガパークのですね、はいはい、ちょっとあの会場、赤レンガ、パークの5号棟の方で今あの開催しておるんですけれども、あのそこの風景もですね、ちょうどあの結婚式を ね,
そうですね、
違う、棟になるんですけど、4号棟というのがありまして、よくそこであの結婚式のね、されておるんですけれども、
そうですね、
あのまあ終わった後に、あと雨宿りもありますかね、あの写真の方をね、あの若いお二人がね写されてるところですね、ちょうどそれを作品にまたされたのも今回、
ね、
あの出品いただいてまして、そういう情景なんかも、
はい
はい、あのご覧いた
大水なぞりも生きていって言ってますけどね。
このね、舞鶴赤レンガパークで その結婚式の、ね、風景の版画っていうのは、これね、実際にそしたらそのモデルさんがいらっしゃる。
もちろんそうです。
でその写真を撮って、
今回も、前回数日前ですか、いやいや、あの結婚しておられましたし、はい、まあとにかくよく出会いますね、結婚風景を。
最近多いですよね、赤レンガパークで結婚してくれ
られる方、ちょうど白い衣装にですね、どういうんです、赤レンガバッグにですね、いいですね、ものすごく
コントラストが
幸せそうですね。
そうですよね、
そうなんですね。
こういったね、舞鶴百景シリーズというのもね、今回展示がされているんですが、他にもね、いい日本見つけたシリーズですとか、はい、世界の民話シリーズ、はい、そして私のお気に入りの三角形シリーズ、はい、そしてあとは人間参加シリーズ、あと仮面シリーズ、はい、川端康成シリーズがね、飾られていると、総計254点、
そうですね、
すごいボリュームですね。
何でもかんでもテーマを選ばずにですね、新聞や雑誌に今まで発表してきましたもんですから、まあ、1万点作ってきたんですね。
もう1万点あるんですね、すごいですね。そのうちの254点が今回の赤レンガパーク5号棟で、
そうですね、昨日も、僕の友達からですね、こういうのをやはり小学の皆さんにですね、小学生の皆さんに、見せてあげたいというようなことをですね、私聞きましてですね、多分私が小学5年の時にですね、父からシルクスクリーンを、シルクスクリーンじゃこんな素晴らしい技法なんかという驚きというんですか、持ったのも小学5年生ですから、感受性の豊かな時にですね、私の展覧会を見ていただきましたらですね、とても嬉しいですね。
なるほど、ぜひ舞鶴の小学生に作品を見ていただきたいと。
そうですね、特に、はい、
このね、舞鶴 のレンガのね、版画もあるんですけど、はい、これってあの木版の方が
イメージが出るとか。そうですね、はい、私の、まあ、技法として、まあ、木版とそれからシルクスクリーンの両方やってるんですね。でレンガなんかはですね、やはり木版にですね、はい、まあ、浮世絵なんかはもう多色刷りで版を何回でも重ねてするのが本当の正当のやり方なんですけども、私の場合は、一般で色を重ねて、小さいローラーで重ねて、それを和紙当てて、和紙を乗せてバレンでこするというやり方ですね。
はあ、なるほど、このシルクスクリーンと木版は、その作品によって使い分けていらっしゃる、そうですね、ということなんですね。
どちらが一番効果的にですね、表現できるかということでですね。
どうですか、この木版の方がダイナミックな。
最近ね、木版のね、前も多色刷りで版を重ねてやっていたんですけど、はい、最近はですね、なんか絵画的なですね、絵画的というのはですね、須田国太さんの作品、街道行くのですね、司馬遼太郎さんで街道行くの連載がありましたんですけど、その挿絵をやってられたのは須田国太さんなんですけど、はい、須田国太さんのようなそのダイナミックな、表現方法ができないかなと、木版でですね、それで、まあ、特に風景、レンガなんかですね、目地がありますから、縦横のですね、そういうのは三角刀でですね、木版で彫って、その、ローラー乗せて、それを紙当てて、バネにするとですね、その白いところ、目地のところがですね、出るわけです。紙の和紙のあれが出ますね。そういう赤レンガ、レンガの作品をするには一番最適じゃないかなと思いますね。
なるほど、ぜひね、この赤レンガの作品も飾ってありますので、
そうですね、
直接ね、ご覧いただいて、
見てほしいですね、はい、
これが木版で、そう、掘ったらこういう風になるんだというのを感じながら、
そうです、シルクスクリーンのですね、道具も今置いてあります、会場にですね、これがシルクスクリーンだということですね。
ぜひね、そういった道具もご覧いただきながら、作品も
そうですね、
はい、ご覧いただければなと思います、はいはい、それではね、この辺で1曲、はい、田主さんからのリクエスト曲をお届けしたいと思うんですが、ザ・ラスト・ローズ・オブ・サマーということですね。ということで、ザ・ラスト・ローズ・オブ・サマーお聴きいただきました。 こちらは商家ということなんですよね。
そうですね、明治の時の商家ですね。
実は田主さん商家もお好きでいらっしゃるということで。
20年ほどですね、
はい、
地域でですね、やっております。その私ピアノ弾く人はピアノ で私が、まあ、曲を選んだり、それから歌の文句とか歌の出来上がった時の背景とかですね、それから作詞作曲家の生い立ちとかですね、そういうのを説明しております。
あ、なるほど。歌ってるわけではなくて、その曲の解説をされている。
みんなで歌うんですけどもね。
実はこのみんなで歌おうということでね、明日24日土曜日に赤レンガ5号棟で日本の唱歌をみんなで歌おうという、ね、関連イベントが開催されるということなんですよね。こちらはどんな曲を歌われるんでしょうか。
もちろんふるさとですね。
あ、
それから、まあ、港とかね、日本遺産になったもんですから舞鶴はですね、それからメダカの学校とか若葉とか、それから茶摘み、海、蛍、もみじ、小さき見つけた、野菊、焚き火、雪の降る町、それから羽生の宿、以上ですけど、
はい、これってどうでしょう、もし初めての方でも。
いや、皆さん知っておられます。
お子様とかももしいらっしゃったら、
そうですね、
その場ですぐに歌えるような感じ。
すぐです。もう皆さん年いった方はみんな知ってます。
また歌詞カードもご用意してますので、はい、もうどなたでも来ていただいて一緒にね、
そうですね、
歌っていただけたらと思います。
そうですね。
こちらがミュージアムコンサートというタイトルですね。明日9月24日土曜日午後1時30分から1時間程度、
はい、
舞鶴赤レンガ5号棟で今ねおっしゃったようなふるさと、メダカの学校、若葉、野菊、焚き火といった日本の唱歌をみんなで歌おうという時間があるんですね、
はい、どうぞ皆さんお越しください、
はい、そしてこの版画への版画館なんですけれども、はい、9月の15日から開催されてまして、はい、10月2日日曜日まで開催中ということなんですが、はいはいはい、ワークショップもあるんですね。こちらが、9月17日の分は1回目が終わりまして、はい、次回が10月1日土曜日ということなんですが、はい、こちらの版画ワークショップはどういうことをされるんでしょうか。
そうですね、こちらの方はですね、皆さんちょっと版画をちょっと体験していただこうということで、ステンシル の手法を使いまして、
ステンシル、
はい、万願寺唐辛子の肩を、ね、切り抜いたりですとか、あと魚、海の生き物ですね、カニですとか、そういうものを肩切り抜いて、まあ、谷さんにご指導いただいて、まあ、ステンシルで版画を、まあ、作っていただこうというような、
みんなも楽しい、はい、楽しいイベントですよ。
楽しそうですね、はいはい、もう舞鶴にちなんだその魚とか、そうですね、万願寺とかのステンシルを体験できるということですね、これは何か道具とかは持ってきたり、
はい、もう手ぶらで来ていただいたら、はい、こちらの方にね道具の用意してありますので、はい、どうぞお気軽にお越しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします、はい、
じゃあもう手ぶらで参加できるということですね、はい、時間は1時30分から3時までとなっております、はい、次回は10月1日土曜日ですね。そしてギャラリートークもあと2回残っているということなんですけれども、解説ですけどね、はい、次回があさって25日日曜日、そして最終日の10月2日日曜日のいずれも時間は1時30分から3時まで、田主さんご本人による作品の解説、はい、
どうぞ皆さんおいでください。どうぞ。
こちら1回目が、ね、18日に開催されたということなんですが、参加された方はどういう方が、
やはり技法、私の技法とかですね、それから、まあ、民話の話、どういう簡単な話なんかとかですね、まあ、いろいろ聞かれますね。
一般の方ですか、芸術家の方。
一般の方です、ね、
一般の方 で、
ね、興味持ってですね、じっと民話をなんか読んでおられる方もおられますしですね。
どういう技法で作っているのかということを、
そうですね、
興味深く
聞いていらっしゃったと。だからその技法がですね、やはり子どもなんかにですね、子どもたちに教えたいなと思ったりですね、いつもそんなこと思うんですけども、何しろ旅行道それながら来たもんですから私独自のやり方なんですけど、
ではね、このぜひ子どもたちにも見てほしいということですよね、
そうです。
ギャラリートーク9月25日日曜日、10月2日日 日曜日、はい、こちら直接田主さんにお話を聞けるチャンスということなので、はいはい、この版画とかあの美術とか芸術とかそういったあの歴史とかに興味があるお子さんでもいいですね、面白そうですよね。
そうなんです。ぜひおいでください。どうぞ、はい、
でこの舞鶴百景シリーズですとかね、この舞鶴にちなんだ作品たくさん展示されているということなので、そういった版画を見て、じゃあそこの場所に実際行ってみようとかね、そういうふうにこの地元舞鶴をよりこう深く知るきっかけになればいいですよね。
そうなんです。
ということで、あっという間にお時間が来てしまいました。本日のゲストは版画家の田主誠さんと舞鶴市文化振興課より野村光彦さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また展示場でお会いしましょう、はい、
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。さて野村さんからもリクエストがあるということなんですが、どんな曲でしょうか。
あ、はいはい、はい、あ、すいません。ですね、2年前ですかね、海フェスタの時にですね、海上自衛隊の歌姫と言われる三宅ゆかりさんにね、コンサートの方舞鶴でお世話になった際にですね、歌っていただいた曲でもあると思うんですけれども、スタンドアローンという曲で、NHK の、坂の上の雲でしたかね、ドラマがございましたけれども、その、エンディングテーマになってた曲で、舞鶴日本遺産ということで、日露戦争を、ね、舞台に書かれたこの、曲でもありますので、そちらの方をぜひもう一度ちょっと聞かせていただきたいなということでリクエストさせていただきました。
はい、ありがとうございます。それではお聞きいただきましょう。三宅ゆかりさんでスタンドアローン。